ーの
ラジオでジェンダー。
ラジオの前の皆さん、こんばんは。金曜の夜いかがお過ごしでしょうか。
この番組はジェンダーに関する課題について日常生活の身近な部分から捉えられるように、我々 Z 世代の大学生の視点で疑問に思っていることや感じていることをまっすぐに伝える番組です。
今回はマッさんと
萌さんと
くまさんと
たけさんと
りゅうさんと
一体こちら5人でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今回は京都 NPO 法人京都 NPO センターから内田かなさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
内田さんが働かれてる京都 NPO センターというところが、みんなが興味を持ちそうな課題からいくつも講座を開いて NPO について知ってもらうきっかけを作ってくれるようなサポートセンターだということです。私たちも実際施設見学させてもらいまして、
そうですね、
そうです
よ、そうですね。どういう印象を受けましたか。綺麗だなみたいな。
そうですよね。
結構、
うん、
メールボックスもいっぱいあったりして、
あ、そうですよね、
充実してるなと思いました。
うん、なんか資料がめちゃめちゃあるなという印象を受けたんですけど、実際にその京都 NPO センターっていうところで内田さんはどういうことをされてるんでしょうか。
はい、京都 NPO センターというのはですね、まあ、NPO とか市民活動を始めたい、あるいはやっている人たちを、まあ、応援するような団体としてありましてですね、
はい、
今、皆さんが紹介をしてくださった施設は京都市市民活動総合センターといってですね、京都 NPO センターが、運営をお預かりしている京都市の施設になるんですね。で、そちらの方を、まあ、ご利用になる団体さんもあれば、そのセンターは使わないけれどもいろんな活動をしているたくさんの NPO がね、京都にはあるので、まあ、そういう方たちのサポートをするお仕事をしています。
ありがとうございます。またその仕事内容についてもこれから深掘りできたらなと思います。今度ラジオカフェがですね、日本初の NPO 放送局ということで活動していることもありまして、今回は NPO というものについて深く聞けたらなと思っております。改めてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
早速このマッさんから疑問があるんですけど、NPO、NGO ってよく聞くと思うんですけど、はい、そもそも NPO ってどういう組織なんでしょうか。
はい、NPO っていうのはね、英語でいうノンプロフィットオーガナイゼーションという言葉のこう頭を取って NPO というんですね。で、日本語でよく非営利組織というふうな言われ方をします。で、実はこの非営利という言葉をね、誤解をされていることが多くって、NPO だから儲けちゃいけないんでしょとかね、利益を出しちゃいけないんですよねっていうふうなことを言われたり聞かれたりすることがあるんですけど、儲けていけないわけじゃないんですね。NPO っていうのはその地域や社会をもっと今より良くするようにとか、今の社会の仕組みでは、カバーできないようなですね、まあ、状況、いろんな人の状況ですね、を改善していったりするようなことをですね、まあ、行政も企業もできないようなことを市民の人たちがもうこれはやらなければ困ったことになるという気持ちからですね、始めていくような団体なんですね。で、そういう団体なんですけれども、まあ、活動していく上ではやっぱりお金ってすごく大事で、その資金をね、どういうふうに調達していくかっていうことはどの NPO も常に考えて悩んでるところなんですね。なので利益が出ればその利益をまたいろんな問題を解決していくための事業に使うだけであって、その儲けちゃいけないということではなくて、利益をですね、自分たちの仲間内だけで分けたらダメですよ。ちゃんとその社会を変えていくための事業にお金を使ってねっていうふうなのが、まあ、NPO の原則的なというか基本的な説明になりますね。
めちゃめちゃ分かりやすいですね。
ありがとうございます。
なるほどですね。じゃあちょっとここから順番にみんな聞いていったらと思うんですけど、萌さん何か気になることありますか。
そのいろんな株式会社だったり、企業がある中で、そのなんで NPO っていう道を選んだのか、NPO で働こうと思ったきっかけっていうのは何かありますか。
はい、私がもともとその NPO とかね、市民活動に触れたきっかけっていうのは、大学4年生の時に関わっ ったあのボランティア活動だったんですね。あの環境の保全の取り組みをしている団体だったんですけど、まあ、そこであのボランティアという形で関わり始めて、あのなんていうかみんなそこで関わってたボランティアの人たちは他にお仕事を持っててね、仕事終わってから夜集まってきて、うん、そうみんなで会議をしたりとか、うん、いろんなこうニュースレターを作る作業とか発送する作業みたいなことをしてたんだけれども、うん、まあ、そこであのいろんな、まあ、当時私も大学生でしたから、あのいろんな大人の人たちに出会ってですね、あこんな人たちがいるんだとか、この環境の問題って自分はそれほど関心はなかったけれども、あのそう他の人たちの話を聞きながらそんな風な視点で見ることができるんだみたいなことをですね、教えてもらったり勉強することが多くてですね、まあ、すごく楽しかったんですね。でその活動自体はすごく楽しかった。でちょっと私も一度民間の企業で働いたりしたことはあったんですけれども、
そうですね、
その企業をこうちょっと辞めた時にまたそのボランティアをした経験のある団体でですね、あの面白そうなプロジェクトをしていて、はい、そこに、またボランティアで行き始めて、またまたまそこの職員としてね声をかけてなりま、職員になりませんかって声をかけてもらったっていうのが、まあ、あのいきさつというかねあの、はい、この道に入ったあのきっかけではあります、はい、
そうなんです。
じゃあもともと知ってたけどそのまま仕事になったみたいな感じなんですね。
そうですね、はい、
すごい。じゃあめちゃめちゃじゃあ関わりあるってことですよね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。じゃあ熊さん何か聞きたいことありますか。そう
です
ね、
ではその今はその京都 NPO センターでその NPO の方々をサポートされてるお仕事っていうことですかね。
そうですね、はい、サポートでいろいろこうご相談に乗ったりとかね、あの、団体の皆さんに役に立つ情報提供とか、うん、あの講座をしたりとか、はい、いうようなことをしてます。
その中で特に印象に残ったこととかありますか。
うん、あそうですね、あの、まあ、相談とか講座をすることと、まあ、もう一つそのやっぱり何か具体的なプロジェクトをね動かしていくような取り組みもしてるんですけど、うん、あの私が今関わっている事業で祇園祭りゴミゼロ大作戦っていうのが、
ね、聞いたことあります。
ありますか。聞いたことありますか。うん、はい、あの夏の祇園祭りの時に、うん、屋台などから出るねあのゴミを、ボランティアの人たちの力も借りてできるだけ減らしていこう、で、あの街をきれいな状態にしとこうっていうふうな取り組みがあるんですけど、うん、まあ、その取り組みなんかはねやっぱりその2日間で2000人を超えるボランティアさんの人と一緒に活動をしますし、うん、で企業の方たちもボランティアとして参加してくださったりとか、あるいはお祭りをこう実施しているのは実際あのお町内のね地域の方たちなんですけど、はい、地域の方たちもだんだんに私たちの活動をこう理解してくれて、あの応援してくれるようになったりっていうようなことでですね、なんかすごくこう年に1回の活動なんだけれども、毎回たくさんの方が協力をしてくださって、少しずつそのなんていうのかな、こうその活動の効果っていうものがあの出てきて、あの地域からこう理解をしてもらえるっていうその変化のねプロセスがねすごくあの楽しいというか、あこう実際にこう効果が出るとか成果が出るプロセスをこう体感してるっていうのはねやっぱり面白いなと思いますね。
めっちゃ素敵ですね
すごいありがとうございます。
例えばどんなことされたりしてるんですか。ゴミ箱の数をめちゃくちゃ増やすとか、
う
ん、
あそうですね、ただゴミ箱の数も増やせばいいということでもなくて、やっぱりそこをどこに置いてそのゴミ箱をどう管理するかっていうふうなことを考えていく必要があって、そこにこう人をどれぐらい配置をすると効果的にそのゴミが集まってくるかとかいうふうなことは、まあ、考えていかなきゃいけないですね。なのでそういったもちろんそのなんていうのかな、こう準備をしていく、割とその緻密に準備をしていくプロセスもありますし、でもそこの上に乗っかって当日現場ではね、ボランティアさんの人たちの何でしょう、人と関わる力であったりとか、その場面を楽しむ力であったりとか、そういったものがないと成り立たないプロジェクトなので、そういうこう部分での何ていうかね、準備したもの以上のものが返ってくる面白さみたいなありますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ 他何か質問ある方いらっしゃいます？
京都市民活動総合センターの、そのホームページにちょっとアクセスさせていただいたんですが、その活動概要の中に、NPO の中のこうネットワーク、水平的なネットワークの形成やそういうことに力を貸すといいますか、その仲介役を担うという業務をされているということが書いてたんですが、それちょっと具体的にどのようなものが、
そうですね、市民活動総合センターのというか、そこを運営している京都 NPO センターとしてですね、が、そのいろんなNPO とか NPO 同士とか、あとその NPO と企業であったりとか、NPO と行政であったりとか、そういった人たちをこうつないでいってですね、やっぱり NPO だけで、解決できる世の中の困りごとって、解決できるものばっかりでもないんですよね。なのでやっぱり企業の力が必要だったり、行政の力が必要だったりってことがあるので、そういった部分で、私たち京都 NPO センターというか仲介役になって、NPO とその、何か言ったら違うセクターとか、ある意味異質なものがうまくいくようにつないでいくっていう風な役割が、その水平的につなぎますっていう。
水平的っていうのはそのパワーバランス的な話なんでしょうか。
そうですね、どちらが上下だとか、力があるなしだとか、そういうことではなくて、対等な立場でいられるようなつなぎ方をします。やっぱりどちらにも得意なことと苦手なことがあって、得意なことにおいてはどちらかがこう上、なんでしょうね、上位というかに来るかもしれないけど、その違う面から見たら、その優位にあったと思われたものが、なんて言うんでしょうね、実は、優位ではなかったみたいなこともあるんですけど、そういうことを、なんでしょうね、うまくその、その上下とか、大きいとか小さいとか、そういうことに振り回されないで何ができるかっていうふうなことを、前提にですね、出せる力は何なのか、足りないものだったらどっかからまた持ってこなきゃいけないよねっていう、
相互に補完し合う関係を作る
っていうことでしょうか。そうですね、うまいことまとめますね。
すみません、コメント力が
ありがとうございます。
ありがとうございます、ということで、じゃあ今回ちょっと早いかもしれないんですけど、ここでミュージックブレイクの時間に行こうと思います、今回は内田さんとも関わりのある NPO 法人音の風で活動されているコーラスグループのキャナリアンボイセスが歌う明日にかける橋という曲を流していただきたいと思います。よろしくお願いします。 ということで聞いていただきました、こちら明日にかける橋という曲でございました。こちら20周年の記念コンサートで演奏されたものということで、すごいなんか素敵な歌声だったなと思うんですけど、
そうです
ね、こちら、はい、
壮大でした。
まあ、なんていうかこう神秘的というか落ち着く曲でしたね。
こちらの音の風という NPO 法人なんですけど、高齢者とか障害者の方々もみんなで音楽を楽しんでいらっしゃる NPO 法人でございまして、こちらの明日にかける橋っていう曲皆さん知ってました？
ちょっと今回初めて、ね、
聞かせてもらいました。私も知らなかったんですけど、この曲がベトナム戦争の反戦運動の中でも歌われて、実は放送禁止になった過去もあったらしいんですけど、それを乗り越えて放送されてるということなので、困難な時期を乗り越えるっていうメッセージも含まれているそうです。
深いです
ね勇気もらえますね、この歌聞いたら。あ、そうでもないですか
背景を知るとね、
そうですね、確かに、ありがとうございますということで、じゃあここからまた質問コーナーさせていただきたいと思います。我こそはという方いらっしゃいますか？
そうですね。NPO でなんかやってる中で、ジェンダーについての課題とかって感じることとかってあるんですか？
う
ん、
そうですね。まあ、課題というのかどうかは分からないですけれども、まあ、NPO の活動もたくさんある中で、やはりその男性が担っている分野の活動とか、女性のが担ってる分野の活動っていうふうな、なんかこう傾向はね、あるなとは思ってます。はい、例えばその環境保全のね、例えば里山保全のような活動のグループで見ると、やっぱり男性が多いんですね。男性が活動している、もちろん女性もねそこの中にいたりするんだけれども、まあ、男性たちが頑張ってるなっていう印象があります。で、逆にじゃあその子育て支援であったりとか、あるいはその介護の問題のことに関わっているグループで女性たちが多いかなっていう風なね、その、まあ、統計とかはないですけれども、日頃お付き合いをしている団体さんとか見てると、そういう傾向はあるかなっていう風には思います。
多分今すごいジェンダーのことって世界でも注目されてると思うんですけど、その京都 NPO センターの中で、あ、なんかジェンダーに関して進んでるなみたいな団体とかってあったりします？男女の差がないなみたいなところとか、
どうでしょうねもちろん NPO をね、女性が代表しているようなところも多いですし、実際にね、なんていうかな、男女の区別なくやっているようなところもありますね。最近だと多分このラジオにも出てもらってくれたことがあると思うんですけど、はい、ごめんなさい、他の番組だったかもしれないですけどNPO 法人お客様がいらっしゃいましたという団体が、まあ、生理の貧困のね取り組みをしている学生たちさんたちが中心になった団体ですけれども、かつてはね、生理って女性の問題、女性だけで考えればいいみたいに思われた ねところがあると思って、今ここのお部屋の中にも女性の方が多いんだけれども、
そうですね、
そういうこう捉えられ方をしてたけれども、そのお客様がいらっしゃいましたっていう団体さんなんかは、その活動メンバーの中に、ね、男性たちもいて、で男性たちも一緒に女性の生理のこととか、あるいはその性教育どうあったらいいのかとかいうふうなことをまあ考えている、っていうふうなところで、まあ、男女の区別なく、そのなんか女性の問題とか男性の問題とか言われてたようなものにどっちもがこう取り組んでいくような動きも出てきているので、なんかそのすごくまた変わってくるんだろうなとは思いますね。世の中的にも変わってくるし、いろんなその活動に関わる人たちの何ていうかね、性別じゃないんだけど、その考え方、性に対する考え方みたいなもの、ジェンダーに関する考え方っていうものは変わってきてるのかななんてことも思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何か聞きたいことありますか、誰か？じゃあ、くまさん、
いいですか？
急に注意したんですけど、
いや、その内田さん自身は、これからその社会が どうなっていけばいいとお考えですか、うん、ちょっと広すぎますか ね。
なかなかあの大きな質問をいただいたんですけど、
まあ、なんか NPO がこう、はい、社会にどう影響を与えていったりとか、うん、そういうことで、
うん、そうですね、あの NPO は実はまだこう世の中の中でもこうちょっと誤解をされているような部分もあったりするんだけれども、うんうんね、あの取り組みをしている人たちって本当に現場で一生懸命にまだあの世の中が気がついていないあの困りごととか困ってる人たちをこうサポートしようとして頑張ってる人たちが多いので、まあ、そういう人たちのことをですね、まあ、ぜひたくさんの人に知ってもらいたいですし、そのことであのあ私も何かできるかなやろうかなって思ってくれる人があの増えるといいなというふうには思ってます、うん、
やっぱその NPO は同じ、うん境遇の人とかが集まってやられてるのが多い、
ね、あそうですね、やっぱりそういう風なグループもありますね、あの似たような共通の困りごとからあのグループを作って、えこういう風に困ってるあの自分たちもいるんだっていうことを社会に発信していくようなケースもあれば、あ
境遇やとね、なんか共感とかがあったりとか、うん、あそうそうそう、こうだよねとかこうなった方がいいよねとか、うん、なんか多分話も盛り上がっていくはずなんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
普段ならあまり深く掘れない話でも、うん、まあ、実際そこで話して盛り上がるみたいな話で
生まれてきそうです、そうですね、それがやっぱり、うん、あの一人じゃないんだって、自分だけがその悩んでたんじゃないんだ、みんな悩んでたんだっていうことがあの私たち気づいてないだけで、あの一人一人が悩んでてもあの気づいてないだけですごいたくさんの人が同じことで悩んでたみたいなことってあって、うんうん、それがこう世の中であこんなにたくさんの人が悩んでたんだねって分かってくると、あのそれをこうサポートしようという動きが出てきたりとか、
うん
うん、あの行政があのなんかこう制度作んなきゃいけないかなって思うようになったりとか、うん、そういう動きになっていくので、うん、NPO ってすごくこう社会の在り方にこう変化の石をこう投げ込んでいくような役割もあるかなっては思ってるんです
心強いですね、でもそうやって分かってくれる人がいるんだって分かるだけで、
うん、
なんかあんまり普段の生活だと関わってないかもしれないですけど、なんかいつでも味方になるよみたいなスタンスがありますね、
うん、
NPO。
そうですね、うん、
ありがとうございます。では最後ぐらいかな、質問何か聞きたい人、聞きたいことある人いますか、
うん、
結構ね難しいですよね、
そうです
最後となると
だいぶねプレッシャーを与えたかもしれない、最後って言っちゃう
と鳥を締めると、
うんうーん難しいですね、うん、じゃあ私からいいかな、
うん、
なんか、はい、NPO を立ち上げる時に結構支援されてるみたいな活動内容だと思うんですけど、うんはい、実際に立ち上げようと思ってる人に何か一言とかメッセージというか、うんうん、何かあったら教えていただきたいなと思うんですけど、はい、いかがですか。
そうですね、はい、あの本当にその やろうと思ったその気持ちっていうのがすごく大切だと思うし、その始めるにあたってなんかあんまりその難しいこととかをねあの考えてしまう時もあると思うんですけど、ま、一歩こう踏み出してみてもらえたらと思いますし、あの踏み出す前とか踏み出した後でもあの京都市市民活動総合センターでもご相談とかお話伺うことができるので、あの気軽にあのご相談いただいたらいいかなっていうふうに思いますし、必ずその皆さんの活動が何かの変化を起こしていくっていうことがあると思うので、はい、あの一緒にそういう変化をね作っていけたらなっていうふうには思います。
すごい勇気もらえますね、これありがとうございます。すごいですね、なんか NPO 団体とか NPO 法人って結構遠い存在だなって思ってたんですけど、
う
ん
そうですよね、
今回お話聞いてたら結構やってみていいなみたいな感じがしましたね。あれこの音楽ってことはもう結構ね早いものでお時間となってしまったんですけど、千田さん今回ラジオ収録してみていかがだったでしょうか。
はい、はい、なんかねあのこう皆さんから質問いただくとこう普段なんとなく思っていることを言葉にしなくちゃいけなくなるので結構大変だなというふうな感じもあったんですけれども、はいあのいろいろね、質問していただけて嬉しかったです、
ありがとうございます。すごいでも丁寧に答えていただいて言語化上手だな、なんか上からめちゃめちゃ丁寧にありがとうございます でこちら内田さんが働いてらっしゃる京都 NPO センターでも番組があるということなんですけども、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はいはい、京都ハッピー NPO という番組でですね、うん、日曜日の朝10時から30分の番組で放送させてもらってます、うん、で、京都でね活動しているいろんな NPO をですね、ご紹介をしていますので、うん、ぜひあのそちらの方も聞いて、NPO にまた関心持ってもらえたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます、はい、聞きます
日曜の朝か
再放送もやってるよ。
あ、そうそう、あ、嬉しいですね。日曜の朝寝ちゃいますからね、これ。
ラジオでジェンダーの方は、次回は最終回特別号として時間を拡大して、龍谷大学社会学部松田ゼミ、こちらも名前が同じなんですけど、うん、
はい、
松田ゼミとコラボしてお送りします。誠意企画中ということで、詳しくは松田ゼミの SNS をぜひチェックしていただければと思います。
そうですね、まだ日程とか時間が詳しくは分かってないんですけども、そちらの状況も分かり次第社会学部の松田ゼミさんの番組でもお知らせできたらなと考えております、はい、ということで本日のお相手はマッさんと
マエさんと
クマさんと
タケさんと
ユウさんと
内田さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。